北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話から北村さん、お願いします。
はい、お盆と並んでね、大切な仏教行事というのは春秋のお彼岸なんですよね。
そうですね、
お彼岸といえばお墓参りをして、ぼたもちおはぎを食べるという日ということは広く知れ渡っておりますよね。
はい、
まあ、昼と夜の長さが同じになる気候の良い季節に行われて、日本の風土に定着した年中行事と言えるでしょうね。
うん、
現在行われているお彼岸はね、
はい、
仏教行事と日本古来の太陽信仰が結びついて、民衆に定着したもんですね。
はい、
仏教では正しく彼岸へと呼ばれるお彼岸はね、日本独特の仏教行事なんですよ。
うん、
こう迷いに満ち溢れたこの世から悟りを得たあの世、彼岸に至るという意味なんですね。もともとはね、安らぎの世界を目指して、修行することを言いますから、日本で行われる仏教行事の中でもそのとりわけ仏教精神を踏まえた行事と考えられておりますね。
はい、
現在仏教的にはね、日常の忙しさにかまけて、仏心を見つめることができない人々が春と秋の7日間全行を行って祖先を供養しますね。
はい、一般の私たちは先祖供養の日といった感じが強くて、お墓参りをすれば良いだろうと考えている方も多いと思いますね。
はい、もちろんそうなんですがね、本来は仏の世界に行けるようにと行いを慎む期間だったんですから、自分を見つめ直して先祖に法恩感謝することで、より豊かな人間になるようにしたいもんですね。お彼岸は人間形成の期間でもあるんですよ。
はい、
例えばね、仏事に関心のない人でもお彼岸にはね、お墓参りをして祖先を供養するとともに自分を磨きたいもんですね。
はい、お彼岸は、1年に春3月と秋9月の2回あって、春分の日と秋分の日の前後3日間を合わせた1週間で、それぞれ最初を彼岸の入り、
はい、
真ん中を彼岸の中日、そして最後の日を彼岸明けと呼びますよね。ところで北村さん、どうしてお彼岸は7日間あるのでしょうか。
はい、彼岸の中日の前後3日間はね、六波羅蜜を実行する期間でもあるんですよ。
はい、
六波羅蜜を修行することによって、仏さんのおられる安らかな彼岸に到達できると言われておりますね。六波羅蜜は彼岸に至る6つの道のことを指しますね。
はい、
第一の道は伏せ波羅蜜で、形のあるものないものにかかわらず人のために何かをしてあげる善行のことですね。第二の道は、慈悲波羅蜜ですね。これは人として生きていく上での決まりをきちんと守ることなんですよ。
はい、
そして第三の道はニンニクハラミツと呼ばれて、これは耐えること、我慢することなんですね。そして第四の道は精進ハラミツで、これは励むことや努力することを意味しておりますね。
はい、
そして第五の道は善行ハラミツで、心静かにすることやあらゆることに心を乱さないことを指しますね。そして最後の道が知恵波羅蜜ですね。これはね、仏様の知恵で大きな命に生かされていることに、その目覚めることを言いますね。
はい、この6つのことをお彼岸の中日の前後3日間で1つずつ実行するということですね。
はい、そしてね、お彼岸の中日は涅槃に至るための修行の日としますね。涅槃とはね、お釈迦さんが全ての煩悩をなくして入滅されたことを指しますね。またこの日にね、祖先のお墓にお参りをして供養しますね。これで7日間になるわけです。 またこの6つの道はね、決してバラバラなものではなくて、あちらこちらでつながっておるわけですね。またこの一つの道を歩き始めれば、他の道のこともおのずと分かってきますよね。これこそ仏教修行の、妙味と入れるかもしれませんね。
ご本尊や祖先を供養するだけではなく、自分の修行のための厳しい期間であることも忘れずに、6つの道のうち、1つでもお彼岸には実行したいものですね。
そうですね、ぜひ考えて実行していただきたいと思います。
はい、さあ、それでは後半の質問コーナー、教えて北村さんです。今日はこういったお便りです。3月17日からお彼岸の入りで、この時期になりますと早くお墓参りをしないとと思いますが、お彼岸について意味を説明していただきたいので教えてくださいと、ちょっと前半の話と、つながりがありますが、
ちょうど17日が彼岸の入りですよね、今日ですよね。お彼岸はね、正式には彼岸へといって、春と秋にそれぞれ春分の日と、秋分の日を、中日として前後3日間の計7日間にわたって行われますよね。日本独特の仏教行事で、聖徳太子の頃に始まったとも伝えられ、江戸時代にはね、年中行事としてこう定着したようですね。彼岸とはね、古代インド語のサンスクリット語、これはボン語なんですが、パーラミタを簡約した当彼岸から来ておりますね。迷いの世界であるこの吉岸からね、悟りの世界である彼岸に至るという意味なんですよね。
つまり彼岸会とは、本来悟りを広くための仏道に精進する行事のことなんですね。
太陽はね、真東から出て真西に沈む、春分の日と秋分の日はね、沈んでいく太陽を通してその彼方にある西方浄土、いわゆる極楽浄土を思い浮かべる日相観というね、修行を行うのに適してきたとされておりますね。この日相観の仏事と日本の祖霊崇拝とが結びついて、日本独特の彼岸へとなったとも言われておりますね。
従いまして、お彼岸にはご先祖を忍び、自分の今あることを先祖に感謝して、供養の法要や墓参りをするとともに、自らも彼岸に渡ることができるように精進するわけですね。
例えばね、生き物を慈しみ、心を穏やかにして施しを行うとか、念仏やお題目を捉えるなど、信仰の実践をすることが勧められておりますね。またお墓参りをするとき、まずお墓を洗ってきれいにしてから、改めてお花をお供えし、水鉢に水を入れて、また墓石の竿石に、上から水を注ぎますね。この水をかけるというのは、一つには水は全てのものを清めると信じられているためですね。水ごりといって、川や海に入ったり、あるいは水をかぶってみそぎをするのと同じ意味なんですよね。真言密教では、水そのものが大日如来であるといい、万とも言いますよね。この水を持って体を洗い清めれば、人間が本来持っている、五知の徳を表して仏になることができると考えられているわけなんですね。
お墓に水を注ぐ時というのはどのように？
墓石の上からね、静かに注ぐように3回かけますね。乱暴にしないで、先祖の体を洗い清めるという心を込めてね、水を注ぐことが大切なんですよ。
また花立てにはよく敷身を備えることが多いですよね。
敷身はね、葉の形がインドの胸つゆ家の、小蓮華に似ているからだと伝えられておりますね。胸つゆ家というのは、池というのはね、騎士が金銀瑠璃、針の4つの宝でできていて、いつもこう冷たい清らかな水が湧き出して、その水が流れ出て全世界を潤すんだと言われておりますね。
実際、敷身というのは実は有毒な植物なんですよね。
昔土葬の時にはね、その遺体をね、狼や野犬から守るために使われたのが、お墓に備えるようになった、始まりだったろうとも言われておりますね。
お供え物は、個人が好きだったものを何でもお供えして構わないんでしょうか？
結構だと思いますよ。ただ墓殿に供えたのは、お下がりとして自分たちでいただいた方がいいでしょうね。お墓にそのまま供えっぱなしにしておきますと、 夏だったら腐ったり、あるいはこう鳥や犬、猫などが食べ散らかしてね、辺りを汚してしまうので注意していただきたいと思いますね。
はい、まあ、そのお供え物によくね、皆さんお供えする方もいいかと思うんですけど、おはぎ、ぼた餅、これ2つの違いっていうのは、
はい、あの潰しあんかね、こしあんかの違いだと思うんですが、はいはい、もち米とご飯を混ぜる割合の違いだとか、地方による呼び方の、ね、違いだとか、いろんな説がありますよね、
はい、
実際は同じもので、ぼた餅はもともとボタン餅、おはぎははぎの餅とあったと言われておりますね、
うん、
今では一年中売られていることもあって混同して用いられるようになりましたが、
はい、
本来ボタンの季節、春のお彼岸に備えるのはボタン餅で、はぎの季節、秋のお彼岸に備えるのがおはぎだということなんですね。
あ、なるほど、
うん、あの昔はね、砂糖も米も大変貴重なもんだったんですよね、はい、
そうですね、
うん、それを先祖に備えて供養するとともに多くの人に分け与えることは功徳を積むことだったんでしょうね、
ね、また、今日がちょうど17日彼岸の入りということになりますのでね、はい、皆さん改めてお墓参りにお出かけになるときには ね、
そうですね、
今日のお話を思い出していただければと思います。
はい、お願いいたします、
はい、お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
石工房北村春のお彼岸セール3月23日まで開催中。国産大島石洋型納骨堂に外作もついて税別100万円の大豪押し価格。先祖供養は国産の大島石で。石工房北村春のお彼岸セール23日まで。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人心コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。